私の展示畑。障害者の私が一人で誰の助けも受けずに畑で野菜作りをするということは、人間の五感のうちの触感だけを頼りにやらなければなりません。野菜は花のような香りがあまりなく、嗅覚にも頼れません。味覚も種の時から畑で味わうわけにもいきません。調理して初めてわかるものの方が多いです。でも畑でできたものは取って帰ればすぐ調理しますので、新鮮でとても美味しいです。私の展示畑を案内します。野菜は連作を嫌います。2年くらい前までの野菜の植え付けや種をまいた場所は、常に頭の中に記憶させておく必要があります。それと私は除草剤や病害虫の消毒をしないで作りたいと思っています。なので、虫に食べられないようにするため、種をまく季節をずらしたりしています。例えば、大根は通常9月の上旬にまきますが、私は9月の下旬にまきます。すると、10月の半ば頃、本葉が出て、温度が下がるので虫の害が少ないです。正常まきより遅いので、取れるのも遅いですが、1本買えば、あとは自分の作った大根が食べられます。また、キャベツは10月に苗を買って植え付けます。これも春まで虫もつかず、キャベツが玉になり安心して生で食べることができます。とはいうものの、時によっては虫のお余りをいただく時もありますが、家で採れたものには消毒がされていないので、安心してふんだんに使えますが、買い求めたものは、消毒がしてあっても仕方がないので、必要最低限のみ買います。植物は動物のように移動したり、人間のように着たり脱いだり暖房したりしません。自然のままです。温室とかビニール栽培の場合別ですが、このような作り方はたくさんの消毒が必要です。自然栽培はどんな悪条件でもじっと耐えねばなりません。また、どんな悪条件でもしっかりと種をつけ、また根っこを残して子孫を増やして、潔く朽ちていきます。それに比べ人間は子育てが大変、教育費がたくさんかかるといい。少子化時代、生きていくだけでも大変な現代なので仕方がないのでしょうか。野菜作りをしていますと、植物にも意志があるような感じがします。例えば、スナックエンドウのような、つるを出して巻きすきながら成長するものには、巻きすくものを与えてやります。私は、エンドウの周りに竹の枝を何本も刺します。それに上手に巻きついて伸びていきます。竹の枝が細いため、風に倒れないように間隔を置いて、プラスチックを刺します。でも、エンドウのつるは、それには決して巻きすかないのです。それが異物だと判断しているかのようです。また、草を取っているときに、エンドウが巻きつくものがなく、地面を張っていたので、巻きつくための竹を持ちに行ったのですが、目が見えないために、竹のある場所にたどり着けませんでした。仕方がないので、ほっときました。後で、エンドウの実を摘むときに分かったことですが、倒れたエンドウは、左右両手を伸ばすようにして、両端のつるにしっかりと巻きつき、立ってエンドウの実をぶら下げていました。私は思わず、あんたたち助け合って立っているのね、と言いました。まさしく植物の意志を見たような気がしました。こんなこともありました。分け木を作った時のことです。50センチくらいの幅に土を盛り上げ、長く畝を作りました。そこに、ラッキョのような種の根を下にして、半分くらい土に埋め込みます。すると、10日ほどで芽が出てきます。私は、手のひらでそっと撫でて、 目の出揃ったのを確認しました。すると一株、人の頭の毛のように細い毛がふんわりラッキョに似た種を包むようにして伸びていました。その根の先は地面に向かってしっかりと土に潜らせ、そのすぐそばにワケギが小さな芽を出していました。うっかり私が種を逆さまに土に刺したのです。逆さまに土に刺されてもしっかり芽を出して伸びようとしているようでした。私はごめんねと言いながらワケギの格好のおかしさに笑ってしまいました。作っている作物は土の盛り上げ方や両端の草を入れたビニール袋、コンテナなどで印し、また竹を両端に倒したりしていろいろ工夫して覚えておきます。これが私の展示畑です。私が小学校の時のことです。両親に連れられて山のヒノキの苗を植える手伝いをしていました。ヒノキの苗は内輪のように平らです。それには裏表があります。表は緑で艶があり、裏は緑が薄く艶もありません。表が光合成の役割をしているので、表を南側に向けて植えなさいと父がよく言っていました。子供の頃は裏表がよくわからず、表を北側に向けてしまったこともありましたが、父が抜いて植え直していました。反対に植えてしまったものは、光を求めて葉っぱがねじれることになり、幹が大木になった時に良い柱にはならないと父が教えてくれました。これらのことからさらに植物にも意志があると思いました。本で読んだのですが、植物は根の上の部分と上に伸びる幹との境に人の脳のようなものを持っていて、根の先端を水分や養分のあるところへ進ませるよう指示を出し、そして上に伸びていく幹はできるだけ太陽の光を浴びるよう指示を与えると書いてありました。ある日、遠州三山の一つである湯山寺に行った時のことです。開祖は行基です。境内に祠があり、そこにすごく大きな木の根が祀られていました。このことからも日本人は昔から木にも人のような脳があると信じて崇められていたということがわかり、本で読んだことが現実に実証されているのだなという思いで私も拝みました。昔からみんながお参りしていたことが納得できたような気がしました。先日、私はニンニクを作ろうとして大きなニンニクを買って種にして植えました。6月になって素晴らしく大きなニンニクができました。家に持ち帰り、玉を割り剥いたら、その中に米粒のように小さな皮をつけたニンニクがぎっしり詰まっているのです。最近では遺伝子組み換えなどといった野菜もありますが、これがまさしくそれなのでしょうか。突然変異、枝が割り、良い品種の掛け合わせなどで品種改良して現在に至っていると思いますが、遺伝子操作を行った植物を長い間食べ続けた歴史がないため、良いのか悪いのか将来が心配です。私は自然にできた種をまき、苗を植え、草を取ったり土寄せをしたり、ほんの少しのことで達成感を感じ、自分に丸と言って楽しんでいます。丁寧に育て収穫したものを喜んでいただくことが幸せです。収穫時に友達や近所の人にもあげるのも楽しみの一つです。私は私の展示畑の野菜たちに、植物も人間も同じ生き物としての意志があるような感じを教えてもらっています。私の展示畑へのご案内は岡田澄子でした。